皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日も本音外小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平でーす。
エピソード249、2月入りましたね。
2月、
いかがお過ごしですか皆さんね。
いかがお過ごしでしょうかね。
どうですか、私の声はなんか治った感じしますか。
いやー、さっぱり治った気がしませんね。
さっきよりはだいぶ、さっきって言っちゃった、前回よりはだいぶちょっと復活したかなっていうふうに思うんですけれども、収録日的には前回と一緒なのであんまり変わってないんですよ、状況はね。まあ、ただ、ね、のど飴の舐めましたっていうだけなんですけど、
はい、偉大ですね、のど飴ってね。
すごいよ。戦うマヌカハニーっていうね、素晴らしいのど飴ありまして。
よくありますよね。
いつも戦ってくれるね、僕の喉と。
うん。我が家ののど飴は、もう、これ何だったかな、どこのメーカー？ロッテだね。ロッテのリンゴのど飴。うん、ただいまね、ポケモンコラボしておりましてね。
あ、なるほど、ね。
ゲージを見た瞬間、これを買えと言われましてね。言われた通りに買いまして、買ったら全部こう開けてね、絵柄を全チェックされて、こう、お父さんはこれ舐めなって言われて、こう、うん、なるほどな。うん、リングマね、うん、わかった、みたいなことを言いながらね、こう、うん、完全にコントロールされておりますね。
すごいですね。子供にコントロールされ
る、ね。私の喉の状況はすべて私の息子にコントロールされております。管理官やりますね。管理、超管理社会ですよ。
すごいですね。
風邪を持ってくるのも息子。はい、治すための薬を運んでくるのも息子。素晴らしい。喉飴を運んでくるのも息子。
うん。
僕の顔面の目の前で大きなくしゃみをするのも息子。咳をするのも息子。
全部息子ですね。
今年の息子の風邪は全部強力なんだ。
まああるあるですよね、この時期は、ね、
息子自身が多分体力ついたんでしょうね。やつの体の中に内包される風邪気も結構強力なものになりましたね。打ち払えなくなってきましたね、本当に。
子供の成長とともに、
ね、
ウイルスも強くなっていくという、
もうそろそろね、体力的にもうダメだ、こう押し返されないこの風邪気みたいな感じになってきましたね、本当ね。
いや、そんなこんなで2月ですよ、小平さんね。
はい。
まあ、2月だからといって何かあ
るん、ね、なんかあんのかと思ったよ。なんもねえのかよ。
なんか俺、前にも言った通り、僕まだ2023年の15月なので、あ、14月。
14月送ってるの？
14月なので。うん。何も変わってないんですけど、
ね。なんかイベントあった。でも今年の2月あれだよね。3連休が2回あるんだよね。
仕事できないじゃん。
ちょっともう出たよ、ワークホリックホネスト。もう
仕事できないよ、それ困っちゃう。
もうビッグコミックスペリオールで連載中です、ワークホリックホネスト。
してないわ。ありそうだけどな、ビッグコミックで。
そのうちあの漫画760さんでこう特集されますからね。
いいのよ、
ビジネスにのめり込むってことは毒だみたいなことに佐島さんとかが語り出すね。
語りたいポイントが3つあります。違うのよ、うん、言わないのよ、そんな
佐島さん何言ってはるのみたいなこと言われてね、こうね。
そのうちあれでしょ、島工作みたいになってくるでしょ、グループリーダーホネストみたいな。
ちょっとこの先どこまで登っていくのかなみたいなね、こう
部長ホネストみたいな。部長になったかと思ったら、うん、その後またグループリーダーホネスト、一回下がったかな一回みたいな。
下がったとかね、こう職場変わっとるみたいな、転職してるみたいな、こう
あるよね、そういうのね、
うん、あと独立してるみたいなね、こうね、
一向に社長にならないっていう。なんか中間管理職ずっと行ってますみたいな、
なってるとかね。
そのうち名もなきホネストに戻ってるかもしれない。
なってるかもしれないね。独立してなんとかかんとかしてるホネストみたいな。
悲しいな、それ。それが現実だからな。島耕作みたいにトントン拍子に行かないんだから。
そうなんだよな。島耕作みたいな話よりかはな、こう道端でなんかこう、ウーバーで、道さんわかんないんですけど教えてくださいみたいな話をこうなんか16ページ延々やるみたいな、
ね。あ、そうね。中国人女性ね、運ばれてた。私、日本語わからなくて、頑張ってますねっていう。違うのよ、別に。そんな話誰が読みたいの、漫画で。
ワークホリックホネスト。
ワークホリックじゃないで、別に。
これは仕事、ビジネス漫画と思わせたところの日常系だみたいなことを佐島さんがまた言ってたな。なんだこれみたいな、
ね。アズ漫画大王みたいな界隈ってことね。違いますよ、別に。そんなんでやってませんからね、私。
なんか、こりゃひどいぜ。
はい。 まあ、そのわけで、2月に入りましてですね。
入りました。なんか、タイムリープしてきたかな、なんか。何分前に持ってきました、これ。
違う、今日ね、私が話題持ってきたんですけども。
ああ、
私が持ってきたというのが正しいのか、
は
あ、提供いただいたというか、なんというか。
なんというか。
ちょうど今日ね、
はあ、
収録日、何しようかなと思ってたんですよ、僕。
うん。
話題、なんかあるかな。でも忙しくてちょっとあんまり考えられてない。どうしよう。ついに日向坂やるか日向坂とか思ってたんですけど。
はあ、はあ、
そんな折にですね。
そんな折に。
夕方ぐらいに、なんか一通のダイレクトメッセージが届きまして。
X、ダイレクトメッセージ
?X にダイレクトメッセージが届きました。
XDM が来たんですか？
ん？と思ったら、たけちゃんさんですよ。
たけちゃんさんが。
ん？たけちゃんさんが僕にメッセージをくださるというのは、何かあったのかしらと思って。
まあ、そうだよね。ただでさえ友達が少ない子ですからね。よっぽどの事情がない限りはね、連絡されないもんね。
LINE もね、ほとんど来ないんだから。
ええー。
うん。
ほぼ基本公式アカウントからってところ言ってましたからね。
そう。たけちゃんさんから DM いただきまして何かなと思って開いたらですね。まあ、そこに今日書いてある話題してくれませんかっていう DM が来たんです。
テーマリクエストが。
そう。直接来て、これいいタイミングじゃんと思って。
いいタイミングじゃん。
なので、今日は、もう皆さんタイトル見ていただいてると思いますけど、
うん、
今更聞けない推しの子について話をしていきたいというふうに思います。
なるほど。
はい。まあというのも、直近でね、いろいろこの推しの子界隈でも動きがありましたので、その話も触れつつ、一体推しの子というのは、まあ、今まで見ていない人からすると、わからないところが多いと思いますんで、そこら辺の話もちょっとしながらですね、今日は、推しの子について話をしていきたいと思います。小平さんは推しの子って読まれてますか？
挑戦したことはあるんですけども、どうも肌に合わなくてですね。
ほう。
4話5話ぐらいでやめましたね。
あ、結構早々に。
ええ。
そうですか。
読めんと思ってやめちゃいましたね。
あ、それ読めない理由は何だったんですか？
なんか、合わなかったんだよね。
ほう。
たまにあるんですよね。
ほう。
なんとも形容しがたい何かが自分に合わないんですよね。
あ、そう。
ええ。なので。
まあそういう方もいらっしゃるでしょうね、でもね。
まあ、大人気なのは知ってますし。
はい。
それこそアニメ化でどうのこうので夜遊びがうんたらかんたらとかもまあ知ってはいますけども、
うん、
お話の内容はさっぱり知りませんっていうのが僕ですね。
はい。まあそういう方も多いと思うんですよ。推しの子なんかにぎわってね、夜遊びすげえなとかね、なんかアイドルっていう歌がすごいんでしょみたいなところありますけれども、
うん、
元々は漫画なんですよ。まあ皆さんお察しの通りで、この推しの子というのはですね、
うん、
今日の話題的にはもうすでにこう世の中でたっぷり話題になっている推しの子に対して、まあ、たけちゃんさんの DM からするとですね、まあ、正直追っかけられてないところもあると、
はあはあ、ね、
要は推しの子すごいなっていうのはなんとなく知ってるんだけど、結局推しの子ってどういう話なんだっけとか、
ふんふん、
なんかなんでそんなに人気になってるんだっけみたいなところはですね、知りたいと。
ふん。
かといって今更誰かに聞くのもちょっとねというところがあるので、まあ、せっかくなので早つで今更聞けない推しの子について取り上げてもらえませんかというようなところがメッセージをしてきましたので、
はあ、はあ、
おお、じゃあこれはやろうじゃないかと。というのも、ホネストはですね、このアニメが話題になるよりもまあ、随分前、もう連載が始まったぐらいの時から、
うん、
推しの子は読んでるんですよ、ずーっと。
おー、すごいね。
今でも読んでる。というのは、まあ、小平さんはね、その4話5話でちょっと無理だったという話ありましたけど、まあ、比較的僕はこう受け入れやすかったというか、
うんうん、
読める方の漫画だったので、まあ、今でも読んでますというところなんですが、うん、これそもそもま、週刊ヤングジャンプでね、2020年から連載をしている漫画なんですよ。
うん。
で、今もうすでに 単行本で言うと13巻とか、それぐらい出てるものになるんですけれども。
うん。
だから私はその単行本を買っているわけではなくてですね。
うん。
これ一週遅れで配信されるウェブコミック配信サイト、少年ジャンププラスというアプリがあるんですけれども。
うんうん。
これ集英社さんから出てるアプリなんですが、まあ、ここで、推しの子に関しては、1話、まあ、それぞれ最新がこう、どんどん配信されていく中で、初回無料なんですよ。すべての話に関してね。
うん、うん。はいはい。うん。
だから、購入しなくても、その話を初めて読むときは、全部無料で読めるので、
うん。
私はそれでずっと追っかけて読んでるという形なんですよね。
なるほど。
というところもあって、あ、いいじゃないかと。あ、推しの子だったら、まあ話せるな、というふうに思いましてですね。じゃあやってやろうじゃないかと。いうことで、話題を今日は持ってきております。
なるほど。
まあ、突然なんですけど、推しの子の小江さんのイメージってどんなイメージですか？もう、ただ4話5話読まれてるってなるとね、まあ、ネタバレも含まれるかもしれないですけど、イメージってどんな風に思ってるかなというのをまず聞きたいんですが。
イメージ。まあ、ネタバレっぽい用語がどうしても出ちゃうんですけども。
うん。
転生ものというか。
はいはいはいはい。
芸能界のうんだかんだというか。
はいはいはい。
そしてあとは、まあ、どこまで引っ張られてるかわかんないけども、ちょっとミステリーな要素が入っていたりとか。
はいはいはいはい。
あとタイトルのとこすげえめっちゃこだわったロゴになってるとか。
はいはいはいはいはい。
目が欲しい。
目が欲しい。
そんな感じですかね。
まあまあなんとなくね。はい。最初の方を読まれてる方はそういうイメージ。まあまあ、ずっと読み続けてても、うんうん、そうだよなっていうところも多分にありますけれども。推しの子の概要をね、まあネタバレ一部含まれるかもしれないので、少なくとも1話、ぐらいはね、ジャンププラスで、無料で読めますで、読んだ上で聞いていただきたいんですけれども、どういうお話かというと、主人公は、
うん。
これ難しいんですけど、一番最初に出てくる主人公は、皆さんがこう、うん、歌とかでよく聞いてる、ザ・アイドルの子が主人公ではないんですよ。
ではない。
あの女の子が主人公ではない。
ではない。
です。どちらかというと、まあ一番読んだことある方はわかると思うんですけど、お医者さんなんですね。
お医者さん。
はい。で、その、まあ、お医者さんが死後に前世の記憶を持ったまま、まあ推してたアイドルの子供に生まれ変わりますっていう転生ものなんです。
うん。
で、これは、そこまで言っちゃうのみたいなのあるかもしれないですけど、うん、今の話が1話なんですよ。第1話なの。だから、ネタバレというかもう、1話目でそこは描かれるので、ぜひ、1話読んでいただきたいんですけど、まあそういう転生ものとして始まって、ちょっとコミカル的な、まあ、笑いあり、みたいな、ちょっとシリアスなところもあり、みたいな、まあそんな話なんですけど、そういうまあファンタジーの設定なんですけれども、先ほど小江さん言っていただいた通り、うん、まあサスペンス要素とか、あとは現代社会投影した展開とか、その芸能界の闇みたいなところを、まあ切り込んでいる形の、まあある意味ちょっとリアルなところもあるのかなというのが垣間見える作品になっているというところなんですよね。まあ全体概要で言うと。
うん、うん、うん。
で、大きく分けてその主人公のね、お医者さんが、まあ、ちょうど亡くなったぐらいのところで1話目が終わるんですけど。
推しの子って、そっちの意味かーいっていう。
そうそうそうそう。
おいってなんでね。
最初ね、タイトルだけ聞くと、なんか、自分が推してるアイドルの子、みたいなね。
うん。
感じなのかなって思うし、1話目最初途中まで読み進めてると、そういう意味なのかなとも思うんだけど、そう、1話の最後で、推しの子の本当の意味が、ね、一旦の本当の意味が分かる、みたいな、まあ、立て付けになってて、まあ、だから最近の、なんて言うんでしょうね、この、コミック配信サイトで配信される漫画に、まあ、よくある手法というか、1話目で、ものすごい衝撃展開をいきなりぶつけてくるっていう、そういう。
サブスクありがち展開ですよね。
そうそう。もう、怒涛の展開やな、1話目。確かに SNS で1話読めますみたいな感じで、こう、5分の1、5分の2みたいな感じで、こう、バーって載せられたら、 これ続き気になるわ。っていう1話なんですよ。
なるほど。
まさに。はい。まあそういう話。だから転生ものなんですよね、まずね。はい。で、うん、転生ものなんだけど、転生した先っていうのが、
おうおう、
その転生前に住んでた世界のままなんですよ。
うん、うん。まあそう、ね。
そのまま転生をして、自分が推してたアイドルの子供として生まれてきました。でもそこまで聞くと、なんか、ね、よくネタで自分の推しが結婚して子供ができたりとかになると、今死ねばアイドルの子供になれるみたいな、その会話では結構ネタ的に言われてるものを、ちょっと作品化しましたみたいな。そういう側面もあるんですが、
はあ、そういうなんかこう、はあ、なるほど、
推しの子供になれるっていうことが、あの、そのね、その界隈では、こうネタ的に喜びだよねっていうようなニュアンスで言われている中、この推しの子の意味っていうのは、どちらかというと、そのミステリー要素が多いですね。子供になったことにより、子供として、その推してた青年としてもそうだし、その推しの子供になった自分として、その後どうしていくかみたいなところ。も、ちょっとミステリー要素として絡むところが多分にあって。まあ、そこはぜひ読んでいただきたいんですけど、子供になった上でいろんなことが起こるんです、その先。結構辛いこともいろいろ起こるんですけども、それをどう問題を解決していくかとか、その子供としてどう生きていくかっていうようなところが、ま、いろいろ描かれるというような、タイトルからは絶対に想像ができない話の展開になっております。で、結構初期の頃に、まあ、怒涛の展開って言いましたけど、まあ、いろんな事件が起こるんですが、その事件はですね、今最新刊になった時点でも、そのベースの事件に関しては、まだ解決してないんですよ。
ほうほうほう。
今130何話ぐらいまで出てる。
130何話。
はい。ただ、解決はしてなくて、でもそれ以外に、大元の話に付随する、まあ、枝葉というか、木の幹に対する枝葉要素の話が、うんうん、まあ、いくつか、それぞれ章に分かれて展開されていくというような形なんですよ。
ジンとウォッカは捕まってないけども、ハイバラは仲間になったぜ、みたいな話ってこと？
あ、まあまあ、そうですね。そうそうそうそうそう。その大きな幹がある中の、まあ、そこそこ太い、話がそれぞれあるっていうことで。
すっげえ黒の組織めちゃくちゃお酒の名前のメンバーめっちゃいいんじゃんみたいな、こう、どんどん出てくんじゃんみたいな話ってこと？
あ、そうそうそう。でも、それがね、こう解決したり、その仲間が、ね、その黒の組織の仲間が出てきたと思ったらいなくなったりとか、まあそういうような話です。コナンで言ったらね、今コナンの話ですよ、皆さん。
はあ、はあ、はあ、はあ。
というところで、一応どういう、まあ、〇〇編ってついてるものがあるんですけど。
うん。
どういう編があるのかっていう、その、章の名前だけちょっとご紹介します。
お
う
お
う、
なるほど。
これでネタバレにはならないので、そのどういう章があるのかっていうのを聞いてですね、ぜひ、なんとなく肌感覚で掴んでいただきたいんですけど、最初はプロローグ。これ、
プロローグ、
幼年期ですね。
幼年期。
はい。だからちょうどその推しの子供として生まれ変わるというところからの話が書かれているのが幼年期。
序章的な話かな。
はい。で、そして二つ目が芸能界。
芸能界。
はい。これなんとなく、あ、どういうことかなっていうのを想像しながらね。はい。で、三つ目が恋愛リアリティショー編。
恋愛リアリティショー編。
はい。そして四つ目がファーストステージ編。
ファーストステージ編。
なんかあるんでしょうね。はいはい。で、五つ目が 2.5 次元舞台編。
2.5 次元舞台編。
はい、はい、はい。
どんどん具体的になっていく。
6つ目がプライベート。
あれ？プライベート？おー、マクマみたいな。うん。
7つ目がですね、中堅編。
中堅？中堅まで来たの？
その、あ
れ？それとも中堅と何かが起きるの？どっちだろうな。
別に島工作の話してるわけじゃないからね、別に。
ステップアップしてるってことだよね、やっぱりね。下からの突き上げが厳しいんだ、
最近みたいな。そこは想像しながら聞いて。
あいつ潰しとっかみたいな。
あいつ潰しとっかじゃない、管理職じゃないんだから。八つ目がですね、スキャンダル編。
スキャンダル編、あ、潰そうと思ったら潰されてる。
まあね、あの芸能界にはありがちですね。で、今ちょうどやってるのが映画編。 と。映
画編、
はい、
あー、テレビの世界から離れて映画の世界に行っちゃった、銀幕側に行っちゃったよ。最近あの人テレビであんま見ないなー。あ、映画の方に寄っていったんだね。竹内涼真じゃねえんだわ。
という、まあそういう話なんです。
はい。
なんとなく分かっていただけましたか。
まあ
大体だから芸能界界隈の話なんですよ。
芸能界界隈の話。エキストラ編なかったな。は
い、
ホネス
君。エキストラ編はないですね。なぜなら主役級を張る人たちだからね。
ホネス君どっかに混じってたりしないのかな。
いやー、混じりたいな。
すごいなんかエキストラに対してなんか冷たい態度を取ってしまってめちゃくちゃ恨まれてなんか。
ああ、そうね。
すごい。
週刊誌に売られるところまでの話ね。あるよね。
HHC の垂れ込みか、みたいな。
週刊誌になんかこう芸能人の話で、なんか現場でこんなことがありました。某芸能関係者って書かれてるうちの半分ぐらいはエキストラなんじゃないかなって勝手に思ってますけど。まあ残念ながらね、そのエキストラ編はないんですが。
ないかー。はい、
まあまあまあまあまあまあ。でもこういうような、あらすじでそれぞれ来ているというところでございます。
なるほど。
だから、なんだろうね。一つの話だけでバーンと言ってるわけではなくて、まあ、小平さんが4話5話まで見たということは、もう本当に初期のところだと思いますけれども、そこからはだいぶいろんな、話の展開があって、
うん。
今も、その、幹の部分の話は、その解決に向けてね、動いているという感じでしょうかね。
なるほどね。
はい。で、このですね、推しの子というのを書いているのが、まあ、原作と作画で2名いらっしゃいます。
はいはい。
で、原作が赤坂赤さん。これ皆さんご存知ですかね、赤坂赤さん。
赤坂赤。
赤坂赤さんというのは、他の漫画で言うと、かぐや様を告らせたいという、まあ、こちらも人気漫画があるんですが、
あ、
その、かぐや様を告らせたいを書いていらっしゃる漫画家さん
です、ね。なるほど、なるほど。はい。
まあ、今は、まあ、漫画書いてるというよりも、どちらかというとその原作というか、そのストーリーを考えるっていうところが多いのかな。
ふんふん。
はい。一応、2022年に、そのかぐや様告らせたいの連載終了で、もう、絵を描く漫画家を辞めると。
ね。なるほどね。
いうことを宣言して、原作者としての、活動にシフトした。
なるほど。
というふうに言われています。
で、
じゃあ、絵を描いてるのは誰かというと、これが横槍免吾さんというですね、まあ、作画担当の方いらっしゃるんですが、うん、この方も、ま、いろんな、漫画描いてらっしゃいます。
うん。
クズの本会とかですね、クズの本会とか描かれてるのが横槍免吾さんなんですけど、
そうなんだね。
その二人がタッグを組んで、推しの子というのを描いている。ちなみに横槍免吾さんは、三重県出身。
わー、来たよ、ケリーさん、返礼品見つかった。
ただ、ウィキペディアを読んでいただくとわかるんですけど。
ウィキペディアを読んでみると、三重ペディアは
略歴の一行目に書いてあります。
一行目に。
出身地は三重となっているが、引っ越しが多かったため、自分が三重県民という強い意識はない。ね、悲しい。俺は悲しいよ。いいじゃん。三重県民に誇り持って生きてこ。
まあ。
どうして？
あるよね。
なんで？
生まれただけだもんね。あるよね、そういうのね。
うん、まあ、小平さんもね、引っ越しが多かったかと思いますけれども。
まあ、僕も気づけば、宮城県は仙台市が人生で一番長く暮らした土地になりましたしね。
そうですよね。
まあ、そんなこと言ったら、ホネスさんもそうでしょうしね。
まあまあ、私も結局、東京が一番長くなってますからね、今はね。
まあ、どこの生まれがどうだっていう時代じゃございませんからね。
そうそう、いろんなところで。
三重はみんなの出身地ですよね。ええー、そうですよ。なので、
ちょっと待って、その適当に三重をあしらうのだけやめてもらっていい？みんなの出身地なわけないじゃん、だって。
みんな三重で生まれ育ったし、
生まれ育ってないよ。
楽しんだよね。
楽しんでないよ。そうだね。おにぎり桃太郎食べてないのよ、みんな。
うん、食べたことはないけどもなんかこう血肉にはなってる気がするんだよね。こう血肉としてね。うん。
まあ。でも確かに、ハヤツーリスナーさんは、なんでかわかんないけど、おにぎりの桃太郎一回行ったことあるんじゃないかっていう錯覚を持ってる人はいるかもしれないね。
そうだね。
はい。なんで、横槍免吾先生は、特に三重県に、固執はしてないんですけれども。
そういうことですね。
一応、出身は三重県ということになってますんで、お願いします。なんかね、三重県にまつわる、あ、パルケースパーニャとかいいんじゃないですか、なんか、コラボしていただくのはね。
四日市市に 8億ほど納めていただければ。8億ほどでいいんで。
8億めっちゃ高いから。
8億でいい、大丈夫です、8億で。
まあまあまあまあまあ。まあそういうね、お二人で書いている漫画なんですよ。だからデスノートと同じ感じですかね、構成的には、ね。
そうだね、ヒカルの子と同じだね。
まあそういうような感じの漫画だというふうに思っていただければと思います。
うん。
はい。まあ、あんまりネタバレを今回したくないので、そこまで深くは語りませんけれども。うん、
はいはい。
今私がジャンププラスで読んでいる漫画の中でも、やっぱり僕はすごく楽しく読んでいます。そしてその芸能界の裏話的なところは、ちょっとね、一時期、リアルな方の事件と、それを参考にしてるんじゃないか、みたいな話があって、
は
あ
は
あ、炎上みたいなのがあったんですね、一回。推しの子の作品自体が。
それは漫画の中で炎上を描いたではなく。
ではなく。
漫画の内容を受けて世間的にマジで炎上したってこと？
そうです、そうです。その漫画の中で書かれている、まあ、先ほどね、恋愛リアリティショー編っていう話がありましたけれども。
うんうん。
その恋愛リアリティショー編で書かれていた内容が、リアルに起こっていた、その、我々がね、住む現実世界のリアリティショーで起こった事件に似ているということがあって、まあそれでいろいろこう炎上騒ぎになったというか。
なるほどね。
っていうようなところもあったりするんですけど、それプラス、この作品の中で書かれている芸能界って、もう本当にその黒いところが多いというか。
ふんふん。
なんかこんなのがありました。裏側ではこんなんがあるんですみたいな。ところも結構切り込んでるところが多くてですね。
うん、
まあそういったところもまあ一つ、見どころという形で言っていいかどうかわかりませんけれども、まあ一つの特徴としてはなっているかなというところ
になります。なるほどね。まあ刺激は強そうだわな。
そうそう。まあ結構ね、強めに書かれてたりもするんですよ。はい。まあだから、なんか、こう実際に芸能界にいる人たちからすると、ああ、こういうことあるよね、になるかもしれないし、いや、さすがにこれはないなっていう形にもなるかもしれませんが、まあそういうようなタイプの作品であると。まあ一応ジャンルは青年漫画なので、そういうちょっとね、刺激的なところもあるんですが。
うん。
というふうに思っていただければいいです。で、ここからですよ、小平さん。
うん。
なぜ今回僕がこの推しの子の話をするのか、もちろんね。たけちゃんさんにやってくださいというふうにお願いされたからというのもあるんですけど。
うん。
もう一つ理由があるんです。
うん。
たけちゃんさんが DM でも書いていただいたんですけれども。
うん。
なんと実写化します。
実写化します。
そして、実写化の、このね、先ほど主人公は青年だっつのお医者さんだって言ったんですけど、そのお医者さんが推している、もう圧倒的なアイドル。
うん。
もう、こう誰がどう見てもこのアイドルはすごいともう話題になってたそのアイドルというのが星野愛という夜遊びのアイドルの曲で歌われているのはその星野愛のことを歌った曲なんですけれども、
うん、
基本はねその究極で完璧なアイドル星野愛を実写で演じるのが斉藤飛鳥なんですね。これが
わー斉藤さんじゃないですか。
これがねアイドルを卒業した斉藤さんが完璧で究極なアイドルを演じるというところが、まあ、話題でございまして、今。
斉藤さんじゃないですか。
はい。まあ、それもあって、竹ちゃんさんは、やってくれませんかというようなお願いをね、していただいたというところでございますよ。まあ、個人的にはね。
あれなんでしょ？プライムビデオかなんかのドラマなんでしょ？
あ、そうです。映画とプライムビデオでやるんですよ。
映画ね。
ドラマはプライムビデオであって、別で映画もやるっていう。
へぇ。
だからこの前アスカちゃんが出てたあれと一緒ですね。佐々木蔵之介さんとやってた
マイホームヒーロー。
そう、マイホームヒーローと同じ構成というか、まあそのだからドラマもやって映画もやるみたいなその時みたいな多分構成にはなるんですけど、なんか個人的にはね、こうずっと漫画を読んでた身からすると、僕アニメはちょっと見てないんですけど、漫画をずっと追ってきた身からすると、アスカちゃんかと思ってたんですよ。
思ってたんですか。
最近になってこう、昨日かな？昨日とといぐらいに、そのアスカちゃんが星野愛やりますっていうのが正式に発表されたんですけど、
ほうほう。
1ヶ月かそれぐらい前に噂が立ってたのよ。
はぁ、
あ。というのは、どこどこで撮影してた。
ほうほうほうほう。
でね、どうやらそれは、 星野愛役は斎藤飛鳥っぽいぞっていう、なんか噂が立って、え、マジで？みたいな。まあ、それも多分、エキストラから漏れたんじゃないかみたいなところもあるんだけど。
はあ、ははあ、
なんかそういう噂が立って、え、マジで？みたいな時に、え、アスカちゃん、星野愛か。おー、まあまあ、でも、わかんなくはないけど、どうなんだろうなと思ってたんですけど、
うんうん、
昨日発表されたビジュアルを見てね、あ、これは、アスカちゃんだなと。
あ、うん、納得のビジュアル。
思いましたね。あ、これは、もしかしたらハマり役かもしれない。で、特にその星野愛というアイドルね、は、はあはあ、まあもう、ファンに対しては、圧倒的なアイドルとして、こう出るんですけど、要は、その星野愛が子供を宿してしまう。その子供に、まあ主人公の先生がなるっていうところなので、まあ、若いながら、その当時16歳っていう設定なんですけど、
うん。
16歳ながら子供を妊娠してしまうアイドル。でも、その妊娠をしたということは、そのアイドルとして世間には公表しないという選択をするわけなんですよ。で、実は裏側はいろんなことがあるんだけど、その表にはもうその圧倒的なアイドルとして君臨する。でも、ほの暗いところが裏側ではあるみたいなところの演技をしなきゃいけないので。なんかそういうところを考えると、まあ、アスカちゃんはもしかしたらすごいハマるんじゃないかなというふうには思っている。
なるほどね。
うん。だからちょっと期待してるんですよ、私としても。アスカちゃん来たなというような感じ。で、
大きな仕事ですね。
はい。まあ、ちょっと、いろいろ、その、実写化に向けてね、ちょっと一部ネタバレをしなきゃいけないところがあるんですけど、まあ、それはご愛嬌なんですが、その、星野愛の子供って双子なんです、実は。
はんはん。
で、男の子と女の子の双子で、その双子が、ゆくゆくはこの推しの子のメインを張る二人になっていくわけなんですよ。話的には。うん、で、今回、まあ、その実写化するにあたり、その二人、男の子と女の子の星の愛の子供として出てくる実写化した時の、その、星の愛の子供として出てくるのが、ルビーとアクアっていう子供なんですけど、名前がね。
うん。
うん、星のルビーと星のアクアっていう子なんですけど、その実写化を担当するのがですね。
うん。
まず、アクア、男の子の方。アクアが、桜井海人さん。
知らない。誰だろう。
これはですね、あの、ミスチルの桜井さんの息子さんです。で、これ桜井海人さん、まあ、いろんなね、ドラマにも出始めてるんですけど、まだ出始めたかな、というふうに、思ってる。最近で言うと、ビバンの、
ビバン。
18歳の時の野木雄介。要は、坂井雅人さんが若かった時の野木雄介を演じてたりします。
回想新役で。
あ、そうです、そうです。だから、まあ、ちょこちょこ出てきてるな、という感じ。ですかね。はい。という、まあ、ミスチルの桜井さんの息子さんが、アクアを演じられる、というところと、
うん、
ルビーの方ね。女の子の方は、うん、斉藤なぎささんという、
知らない。
こちらはですね、あの、指原さんがプロデュースしたアイドルグループ、イコールラブというのが、あるんですよ。
ああ、はははは。
イコールラブの元メンバー。
元メンバー。
子なんですよ。この斉藤なぎささんという子が。
なるほど。
だからその二人が、まあ、星野愛、斉藤飛鳥さんの子供として、実写化で演じられるという。ところで、まあ、界隈的にはね、おお、すごいね、ということで盛り上がってたりはします。あとはそれ以外の、あの、登場人物で、いろいろその、子役からずっと役者をやってた子とかいろいろんですけど、そのうちの一人に、まあ、あのちゃんがね、出たりもします。
あのちゃんが。
はい。まあ、他にも、原なのかさんという。
原なのかさん。
ご存知ですか、原なのかさん。
全然知らないよ。
あの、すずめの戸締まりって、新海誠監督の映画にありましたけど、あれの主人公の声をやってた。
ああ、じゃあ、未来の森七さんみたいな。
あ、まあ、まあ、
未来の上白石萌歌さんみたいな。萌歌、モネちゃんの方かな。モネ、モネみたいな。
いますけどね。
うん、これから来るんじゃないか的な話の人たちね。
あ、そうです。でもこれも、その、すずめの戸締まりもオーディションで、あの、勝ち得たものなんですけど。
新海誠ネクストトレンドタレント的なやつね。
いやいや、やめなさい、それ。でもそういうことなんですよ。まあだから、そういう、最近こう話題になってきてる人が出てたりとかもしますし。
はあ、ははあ、
結構ね、いろんなところからこう、集めて、界隈では、 今ちょうど盛り上がっているという。
へえ。
それが今の推しの子ですね。だからもう夜遊びのアイドルの歌も爆発的に売れてますし、まあそれが話題になって、ね、紅白でも歌われたっていうところもあるし、あの紅白の演出でもね、あのちゃんと橋本環奈さんが出たりとかでも話題になってたりしましたし、いろんなアイドルグループの方が、その夜遊びの曲に合わせて、本当のアイドルたちが間で踊るっていう演出も話題になりましたけれども。
うん。
その曲を引っ提げてなのか、今回の実写化でその夜遊びの曲が使われるかどうかわかりませんけれども、まだ。
うん。
まあ、それの圧倒的なアイドルというのを斉藤飛鳥がやられるというところで、私も非常に注目をしているというところなんですね。
なるほどね。
どうですか、推しの子。見る気になりました。まあ、アニメはね、アニメというか漫画はちょっと小江さん受け付けないっていう感じだったと思いますけど。でも実写化も受け付けないのかな、これ。
見ないかな。
見ない、なんで？
多分見ないかな。
そっか。
うん。MCU 見なきゃいけないから。
そっか。そうだよね。小江さんは MCU があるもんね。
一生終わらない宿題がもう積み上がっちゃったからさ。
30個ぐらいあるもんね。あ、20個か。20個か。
30個あるよ。う
ん、あ、30個か、
うん。どうなんだろうな。推しの子、今読んだら読めるのかな。
絵柄が嫌いとかじゃないんでしょ別に。
絵柄がダメとは言わないな。まあ、特段得意とも言わないけども。
うん。
受け付けないというわけではない。4話5話ぐらいで、まあもういいかなっていう気持ちになったっていう。まあ言ってしまえばこの現象、鬼滅の刃でも同じことだったんですけどもね。
あ、そうなんだ。
うん、鬼滅の刃も鬼滅の刃はアニメ化を受けたことによって、楽しみ方が分かったというか。っていうのあったけどね。あ、はい、は
い。なるほどね。
斉藤さん理由で、ドラマ見るか？
でもね、でもわかんないんですよ。その。
15分ドラマくらいだとしな。1時間長いな。
短いな、15分ドラマって。朝の連ドラじゃねえか、それ。
4倍速にで見れるかな。
でもどうなんだろうね。ちょっと、不安でもあるのよ。正直、この、推しの子という、まあ、アニメも漫画も、まあそれなりに人気ではあるじゃないですか、やっぱり。
うん。
で、それを実写化ってなると、やっぱりいろんな声が出ると思うんです。で、中の話的にも結構ドロドロした話なんですよ。サスペンス要素もあり。まあ言ったら、人が殺されたりもするわけなので、だからね。うん、だから、そういう、なんだろうな、キャッキャ楽しい、推しをとにかく推そうっていう、なんか推し話的な話ではなくて、結構ドロドロしてる話だし、その芸能界の黒いところだったり、そのみんながあまり触れてこなかったようなその部分っていうのを描いている作品だから、多分賛否両論みたいなところすごく起こり得るんだろうな。しかもそれのね、実写化だし。で、特にこの実写化の話があった時のコメントでもね、原作者の方はおっしゃられてましたけど、
うん、
漫画原作を舞台化するとか、
うん、
実写化することに対して漫画の原作者がものすごく否定的なことを言うっていうシーンがあるんですよ、作品の中で。
はあ、ははあ、なるほどなるほど。
なんかあんな風に舞台にしてほしくない、私の思いではあんな舞台にはならない、だから私は実写化が嫌なんだっていうようなことを原作者が言うっていうのが、まあね、結構話題に問題になってるところもあって、
うんうんうん、
だそういうのが書いてたから、実写化なんてないんだと思ってました、みたいなね、ことを言ってたりするの。うん、でも、あ、確かにそこを切り込んでる上で実写化っていうのはなかなか読み手の僕としても、え、ああいう話書いてたけど、これ実写化するときにネガティブな要素を実はお二人持ってたりするんじゃなかろうか、みたいなね、そういう心配もあったりして、どうなんだろうなっていうのはちょっとそわそわしてる部分はあるんですよね。だからそれがこう吉と出るか凶と出るかみたいなところは正直今の段階では全くわからないので、まあうまくいってくれればいいなというふうに思っているけれども、不安要素も今多分にあるなというのが今の僕の感情です。
まあそうでしょうね。
そうね。僕が見た上で小江さんにおすすめできるかどうかを言ってからの方がいいかもしれないけどね。
まあ、僕のポジションで言えばね、そんな、だってもともと原作も読んでないんだからっていうところで、見るとしたらもう、うん、気楽に見るのが僕としては一番じゃないのって思っちゃう。
まあまあそうね。
なあ、もう外野のとことか、こう、気にする必要は僕はないポジションですね、って思いますね。
そうね。
それこそ、実写版ルローニケンシンと同じだと思いますよ。
あ、はい、はいはい。
僕は好きだから、ああだこうだ言うけども。
うん。
初めて見る人は、なあ、もうガンガン見てくださいっていう。それでいいんです。
まあね。それはそうかもしれないですね。
まあ、ただ一方で、あれよね。推しの子に限らず、漫画原作の実写映像化っていうのは、まあ、こけるのはほんとこけるからね。
そうなんです
よ。こけるとは言わないよね。なんか嫌われちゃうんだよね。妙な反発を買ってしまうというかね。
だから特にその原作の、もう熱狂的なファンの人から嫌われちゃうと、結構、ガタガタガタってなったりするのも、過去にね、見たったりするから。
そうなんだなぁ。ジョジョ4部の実写版好きだったんだけどなぁ。2作目出なかったんだよなぁ。あれ良かったんだけどな
ぁ。そういうことがあるからね。
山崎賢人くんは悪くなかったんだけどなぁ。良かったんだけど、マッケンユーも良かったんだけどな
ぁ。だから俺もなんか、今回のこの、推しの子に関して、そういう感情になったりもしちゃうかなっていう、その、アスカちゃんよかったんだけどな、みたいなことを、なんか、最終的に言っている可能性もゼロではないからさ。まあ、すっごいよかったってなってるかもしれないし。
そうだね。
これはわかんないですけど。うん。
まあでもあれでしょ？どっちにしろ、ドラマも映画もだけども、その原作今までやってるとこ全部をやれるような話ではないだろうから。
ではないですね。
どこか、一エピソードって、をやるみたいになるんでしょ
う、うん、そうです、そうです。だからアニメも、正直今僕最新刊まで読んでるけれども、全然手前なんですよ。アニメ化、その第1期でやられたアニメのところって全然手前だし、まあ第2期がね、2024年にスタートするっていうのは言われてはいますけど、多分そのワンクールぐらいだったら最新のところまで、まだ追いつかないぐらいなんだろうなとは思っているので、ドラマ化って言っても、多分そのアニメのね、同じぐらいの尺って考えると、そこまで、すっごいドロドロしたところまではまだいかないのかなとは思ってますけどね。
うん。
まあでも、圧倒的、完璧で究極のアイドルを斎藤飛鳥が演じるということを、まあ期待を胸にですね、ちょっと私はせっかくプライムビデオに入ってますので、見ていきたいなというふうに思っている所存でございます。そして、歌って踊る斎藤飛鳥がまた見れるのかっていうね、
おー、なるほど。そういう見方ができるか。なるほどね。
このワクワクはあります、正直。
なるほどね。
あと、乃木坂界隈で最後に一つだけ言わせていただくと。
お？
乃木坂にいるときに、やっぱり、はあ、まあ、いろいろ、まあ、言われてるところもあったんですけど、アスカちゃんと、ミナミちゃんっていうのは、まあ、結構仲が良かったわけですよ。
ミナミちゃんは星野ミナミ？
そうなんです。
おーおお。
そのアスカちゃんが、星野の姓を名乗って、
おお、なるほど。
役をやるっていうのって、すげえなって思ってるんですよ。
なるほどね。
僕としてはね。まあ、乃木坂のファンみんなが思ってるかどうかは知りませんよ。知りませんけど、あの斎藤アスカが星野の姓を名乗って役をやるのかと。
なるほど。
これはちょっと、偶然ではあるかもしれないけど、なかなか、胸熱な展開だなっていうところもあってね。
なるほどね。
うん。そういうところもやっぱりちょっと注目していきたいし。結構、サバサバしていた斎藤飛鳥という人が、こう、完璧で究極のアイドルというのをどういう形で演じるのかというところはもう素直に気になるところではあるので。
うん。
ぜひ、まあ、乃木坂ファンの人たちはね、何も言わなくても見るんでしょうけども。気になるわという方は、そういったところにも注目してね、見ていただきたい。そして、それを見る際には、やっぱり今、ジャンププラスでですね、
うん、
こう推しの子、基本全話無料で読めますので、
うん、
今からでも遅くはない。特に絵柄が苦手だわとかっていうことがなければ、すごい怒涛の展開の漫画にもなってますんで、ジャンププラスでも読んでいただきたいし、気に入れば単行本を購入いただいてですね、読んでいただきたいなというふうに、思っておりますよ。
本日は、ジャンププラスの、ハッシュタグ PR でございました。
ジャンププラスをダウンロードして、今すぐ推しの子を読もうということでね。違うのよ、別に。やってない、PR。
なんか最近もう、なんか今年からもうなんか断るごとに PR を入れていくスタイルというか、 なんかもう、
おかしいな。
開き直るスタイルなのかなと思ってましたけどもね。
もう全然、でも、あれですよ、全然 PR 案件じゃないですから、ね、皆さんね、そこら辺は。はい。素直に聞いていただきたいですけどね。
うんうん。
あ、でもいつでも待ってますよ。アスカちゃんからのコメントとか。
アスカちゃんからのコメント？
ええ。待ってますよ、いつでも。流行り物通信簿をお聞きの皆さん、そして、小江さん、ホネソさん、この度、星の愛役をやることになりました、斉藤アスカですっていう音源、待ってますよ。
時間の無駄だよ、やめてくれよ。同じような趣旨なものを取るにしても他のとこに送ってあげてくれ。
あるとしたら、まず漫画760さんか、あれ見たさんだもん。なん
てそりゃそうだ。わかる。
そうですよ。うん。クロスポットかなとは、送られるとしてね。
もっとなんか効果のあるところに送ってやってくれ。
うちの番組にいつかああいう音源来ないのかな。
ああ、うちの
マリカさん的なあの音源が来ないかな。
四日市市役所から来るよ、そのうち。
四日市市役所から来たらそれはそれで嬉しいけど来ないかな。
すいません、
斉藤飛鳥さんから来ないかな。
ふるさと納税の税収が著しく落ち込んでおりまして。
それお便りじゃん、それ。お便りだよ、それ別に。
何とぞ、流行り物通信簿をお聞きの皆さん、何とぞ、今年のふるさと納税は何とぞ、みたいな音源が、そのうち来るよ。
そうか。それが来たら来たで、ちゃんと流しますからね。ぜひ、ご検討いただきたいなと思います。ま
あ、流すかな、流すのが本当にこれ。どうしますこれ、みたいな。
まあでもな、この、なんかまかり間違って世界線がずれてこの音声が斉藤飛鳥に届くことを期待しながら僕は今日寝ようと思います。
寝ましたね。ひょっとしたらなんか転生してるかもしれませんね、ホネス君ね。
ある？乃木坂のスタッフとして転生することある？
気づいたら異世界転生じゃないけど。ホワイトスコーピオンのマネージャーになってるかもしれませんね。
そっちじゃないんだよみたいな感じになってるけどね、それね。まあいいですわ。はい、ということで。ちょっと確信にはね、なかなかこの作品はやっぱり読んで初めて知っていただきたいというところがあるので、今日はほぼネタバレなしで頑張ってね、話をしてきましたけれども、気になった方はぜひ読んでいただきたいということで、今日は今更聞けない推しの子についてお話をさせていただきました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。ねえ、推しの子やってまいりましたけども、一応さっきの本編で言えなかったんですけど、推しの子って、タイトルは、すみかっこに推しの子なんですよ。
でもなんかそのすみかっこに細工があるみたいなのなかった？
そう。そのすみかっこにも意味があるらしいので。すいません。僕何にもわかってないんですよ。はい。考察もしてないんですけど、一応公式にはね。
なんか、公式だったかな？何に見たんだっけかな？それこそ、ツイッター上とかで見ていきますけどな。なんかあるんですよね。
そうそうそう。
意味がある格好付けなんだってね。
そう。インタビューでね、原作のお二方が話してるんですよ。意味がありますと。ただ、それどういう意味があるかは、伏せますけどっていうことで、意味があるってことはもう公式に言われてることなので、どういう意味があるのかなっていうのも考えながら進めていただけると、読み進めていただけるとね、良いんじゃないかと思います。はい。
うん。
今日の話でね、推しの子がどれぐらい分かったのかは分かりませんけれども。まあ、世の中話題になってるからといって、無理してね、見る必要はないんですけれども。
はあ、はあ、
サスペンス系がお好きでね、推しの子っていうタイトルだけ見ると、ああ、僕別に好きなジャンルじゃないなって思って、ね、こう読まない人もいると思うんですけど、タイトルからは想像できない内容だったりもするので、一回少なくとも1話、2話、3話ぐらいまでね、ちょっと、一回、そういう風に、今まで敬遠してた方も、読んでもらいたい。まあ、無料で読めるからね。そこら辺も、ちょっと、ぜひ、ちょっと見てもらった上で判断してみてもいいのかなっていうのが僕の素直な感想ですので。
うん。
はい。今まで読んだことない方は、 まあ、これを機会ね、ちょっとチャレンジしても見てもいいのかなというふうに思っておりますよ。はい。というわけで、まあ、推しの子に関する皆さんからのお便りも、随時募集をしております。なんかね、私は、この中で有馬かなが好きですとかね、まあ、いろいろ、こう、キャラクターの好きとかあると思いますんで、そういったご意見も。
7話で、限界を迎えましたとかもいいですか。
そうね。はい。私は、ここでちょっと離脱しちゃいましたみたいなところでもいいですよね。
推しの子を読もうと思ったらうっかりスパイファミリーを読んじゃいましたとかでもいいです。
スパイファミリーも僕全話読んでますからね。
僕もスパイファミリーも僕ダメなんです。あれもダメなんです。
そう言ってたよね。
あれもダメなんです、
まあね、そうそう、それは聞いた。うん。まあ、だから小江さんダメなやつ僕結構大丈夫なやつ多いから、なんかそこでもやっぱ好み違うんだなっていうのは改めて思いますけれども、はい。まあ、そういう話題もね含めて、お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグ流行りを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿、エピソード249は以上でおしまいです。また、次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん、次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。